喜びと希望を持って、少なくとも自分の足で立ち上がって生きていくことができる、そういうものであるはずですよね。ペトロとヨハネは、この人に本当に必要なものが何であるかということをね、知っておりました。ペトロは第一の手紙の中でこう言いますね。やがて朽ちていく金銀よりももっと高価で尊いもの、それは子羊のキリストの尊い血によって我々は救われたのだ。金銀に勝るところの尊いもの、子羊の血によるところの贖い、救いということを言ってますね。ペトロはヨハネと共にその命を、その力をイエス様はこの男に注いでくださると信じたんですね。そして驚くべき信仰の言葉を持ってこの人に命じるわけであります。キリストイエスの名によって立ちて歩め、自分の足で歩み出しなさいと。で、私にあるものをあなたに言おうとペトロはこう言ったということでありますが、この私にあるものというのはズバリ言うならば、これはイエス様そのご自身のことなんです。もっと具体的に言うならイエス様を信じて近づく、立ち上がることができる、自分の足で歩み始める信仰なんです。それは、ね、読みませんでしたけども、この3章のあと12節からちょっと読んでみたいと思いますね。ペテロはこれを見て人々に向かっていった、まあ、この足苗の男の癒しをが起こりまして、この男の人が立ち上がって この歩き回ったを追ったりして、神様を賛美していた、その光景を見た人たちがびっくり仰天してたくさん集まってきたわけでありますね。驚いて集まってまいりました。その人々に向かってペテロは言います。人々の注目がペテロとヨハネに注がれるわけであります。その時に彼は言います。イスラエルの人たちはなぜこのことを不思議に思うのか、また私たちが自分の力や信心であの人を歩かせたようになぜ私は見つめているのか。私にあるものというのは自分たちの信心の力じゃないと言ってますね。自分たちじゃないということをまず言ってます。じゃあ何かということなんですけれども、16節飛ばしまして、そして、イエスの名がそれを信じる信仰のゆえに、あなたの今、見知っているこの人々を、見て知っているこの人を強くしたんであり、イエスによる信仰が、彼はあなた方一度の前にこの通り完全に癒したのであるというね。私にあるもの、はっきりしますね。イエスの名。なというのはなお実態を表すわけで、イエス様ご自身のことであります。イエス様がこの人を正しめたんだ。さらに言うならば、このイエス様を信じる信仰として命の力がこの人のうちに流れて、泣いているくるぶしと足とを立ちどころに強くして正しめた。よろよろ立ったんじゃなくて飛び跳ねたんだ。飛び上がってびっくり言うてんですね。この人が立ったというだけじゃなくて、この7節に、この言葉は足とくるぶしとが立ちどころの強くなって踊り上がって立って歩き出したとこ表現、泣いてる箇所をちゃんと指摘しておりますね。それは足とくるぶしだったんです。ここが泣いていたんですね。何かの病気か何かの症状か何か分かりませんけどもね。そこが癒される、そこが立ちどころに癒されている。これ書いたのはルカでしょ。ルカはお医者さんですよ。丁寧な書き方してますね。その足とくるぶしに神様の恵みの命が働いたんです。しかも直ちにね、この場合は。そして、よろよろ立ったんじゃなくて、踊り上がって立ったとか。そしてそれはイエス様である。 イエス様を信じて力強く立ち上がることができる信仰、信仰としてイエス様の命の力が流れ込んだということですね。決して個人の能力何かじゃなく、修練してペテロとヨハネが身につけたものじゃない、イエス様だ。そうですよ、ペテロとヨハネはこの数ヶ月前、特にペテロもなんかそうでありますが、イエス様を知らないといった人間なんですよ。この間の出来事なんです、それは。まあ、そのことを考えてみますとね、すごいなと思いますね。このペテロとヨハネもまたすごい神の恵みの中に生かされていたんだ。ペンテクストの恵みというのは本当に彼らを変えたんだなということを思いますね。ナザラ人イエスの名によって歩きなさい、名は実体、実を表すと申し上げました。いろんな宗教ではですね、その宗教の本尊の名を呼ぶことがありますね。浄土系の仏教は、南阿弥陀仏と。ね、南。阿弥陀仏の名を呼び、そのご本尊である阿弥陀仏に帰依する呼びかけの言葉ですね。法華宗では、南妙法蓮華経と。あんなことどうでもいいんですけどですね。そう申します。その当時もですね、このユダにおいても、教祖の名を呼んだり、英雄のある豪傑の名を呼んだりして、悪霊を追い出すようなことがなされていたようであります。だけども、このナザラ人イエスの名によっては、決して単なる呼び名や知恵の言葉じゃない。お題目ではないですよ。これは、彼らの信仰、生きた信仰においてね、初めて語り得た言葉ですよ。そして、主はそのペトとヨハネの信仰を用いられた。またこの生きた信仰、現世がある、リアリティある、この生きた信仰、神の臨在のもとに語ったこの信仰に触れて、この人が触発されるようにしてですね、お金しか興味がなかった。それしか今生きる方がないと思っていたこの人に、目が開かれるようにして、イエス様に対する信仰が働いたと考えていいと思いますね。信仰というのは、本当に豊かな信仰、生きた信仰というのは、この人に伝染する、伝染するっておかしな話ですけど、この影響を与えますよね。本当に信仰に満ちた人の証や言葉を聞きますと、もう何だ聞いてるうちにこちらが生き生きしてくるというね、信仰がこう伝わってくる。またこちらの信仰が、泣いてる信仰が鼓舞されるというのことがありますよね。反対に、不信仰も伝染するんです。愚痴や、いろんな、本当に否定的な言葉や、ね、それはね、伝染するんですよ。周りに、めいらせる。不信仰に落ち寄せる。どうぞ私たちは信仰の言葉を語らせていただきたい。ただ単に、ナザラ人イエスの名によってという言葉を用いればいいんじゃない。この後、パウロの伝道旅行の中で、パウロがいろんな地域に伝道しているときに、パウロがあまりにも鮮やかな印と技を成しているときにですね、このスケオというユダヤ人のこの最初のこの息子たちがやっぱり同じような悪霊出しをやっていたというそういう場面がありますね。彼らはですね、イエス様を信じてないわけでありますが、試しにね、パウロが述べているイエスの名によって命じる悪霊この人から出ていけとこうやってみたという話がありますでしょ。そうしたら面白いですね。悪霊に使われた人が、俺たちはパウロは知ってるぞ、イエスももちろん知ってるぞ、イエスの弟子パウロは知ってるけども、お前たちは一体何者だ、イエスの名を使うお前たちは一体何者だと言ってですね、その彼らを捕まえてボコボコにしちゃったというですね、そういう話が出てまいります。イエス様の皆ってのは そんな簡単に使えるもの、使うものじゃない。一度に恐れの念が生じたとあります。ただ名前を持ってきても、試しにイエスの名を用いても、私たちはクリスチャンになりますが、不信仰なままイエス様の名前を用いてもですね、それは虚しいかもしれない。